こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をお使い。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思いますが、前回は愛のハイエナ、ホスト業界にね、ついに踏み込んでしまった向井先生の番組になりましたが、
そうですね、はい、
大変ね、面白かったですけど、
ありがとうございます。
また引き続きね、いろんな角度から労働というかね、分野を見ていきたいなというふうに思っておるんですが、今日はまた質問来ておりますので、ちょっと長いので早速行かせていただけますか。
はい、
行きたいと思います。今日はですね、40代の女性の方ですね、ご質問いただいてます。行きましょう。
はい、
向井先生、遠藤さん、いつも大変興味深く勉強になる放送をありがとうございます。向井先生の X のポストもいろいろ考えさせられ刺激を受けております。X をご覧になってますね。社労士に合格したら、病気を抱えながら働いている方に寄り添えるようになろうと思い、仕事と病気の治療を支える両立支援の勉強を始めました。精神疾患での労災申請は右肩上がりですが、多くの会社では病気による休職・復職へのフローがきちんと決まっていないという現実があります。私も先日2ヶ月間精神疾患の悪化と社労士試験を無事に受けることを最優先にして休職いたしました。勤務する社労士法人ですら休職・復職の流れが定まっておらずに、私の言うがままの復職と現在の勤務日数となっております。精神疾患になったばかりの労働者の方など、知識をお持ちでない方の自己判断は、私と同じ状況での復職は怖いなと勉強していて感じております。そこで向井先生のお考えをお伺いしたいのは、これだけ主に精神疾患などが増加し、病気を抱えながら働く人も増え、労働者の方が退職せずに働くためには、どのような社内制度や労使の話の進め方が必要だと思われるでしょうか。今後の自己研鑽の参考にしたいと思いますので、ぜひご意見をお伺いさせてください。よろしくお願いいたします。
はい。
こういうことですね。
はい。まあ、あのですね、まあ、愛のハイエナの、
その、
土地から、はい、前回の続きからいきますと、漢字ドリル。
はいはい。小3の。
漢字ドリルじゃない。読解力ドリルか。小3。で、感じたんですけど、だってもう20歳なのになんで小3からって思うじゃないですか。
はいはい。
だけど、その人にとっては、それが足りない。ちょうどいいんですよね。
なるほど。
小3のね。
うん、
はい。うん。で、私思い出したのは、まあ、うちの母も聞いてますが、苦悶式を思い出しました。
ほうほう。
苦悶式は、それこそ、高校生でも小学生の教材からやるし、
うん、
小学生でも高校生の教材やるんですよ。
ほう。
だその人に合った進路で、で、段階的に、学んでいくっていう仕組みなんです
。ああ、確かに、クモンってそうですよね。
そう。だから、障害者の方も、学べるんですよ。
うんうんうん。
で、学校って、確率的じゃないですか。どんどん進んでいくじゃないですか。
は
い
は
い、で、
み
ん
な下に合わせますし、
ね。うん。そう。で、会社ってやっぱ学校に近いとこあって、確率的なんですよね。まあ、ならざるを得ないんだけど、まあ、3年目でこのぐらいできて、5年目でこのぐらいできて、みたいな。40歳で経験者だったらこのぐらいかな、みたいな、そんな感じじゃないですか。大体。
うんうんうん。
まあ、大手企業もそうですけど、まあ、目安があるじゃないですか。
このぐらい。そうですね。なんかもう全てに目安がありますよね。仕事の中身、立場、ね、給与とかね。
ですよね。そう。でも、苦しくなっちゃうんですよね。
ほう。
だって、みんなそんな一律上がれないから。
いやー、そうですね。
ね、ね、そう。そうなの。で、解雇規制やっぱり厳しいし、日本の文化で解雇しないじゃないですか。
はい。
だから、ずっと、こう、進路に合わなくなった生徒みたいな感じで、苦しくなるんです。ちょっと難しくなる。
いや、でも学校と同じですよね。この、もう、
ね、
この教育体制、制度が合わないってなっても、他に行くところはないし、毎日行かなきゃいけないし。
で、学校の場合結局不登校になったりしてる理由の一つは、
はいはい、
例えば勉強の進路に追いついていけないっていうのはやっぱあると思う。
うんうんうん。
もうだってわかんない、決まらない、苦しいってなるじゃないですか。
なるんですね。
うん。 それはやっぱあると思うんです。で、それはまあ仕方がないんだけど、僕は理想論ですよ。理想論。だから、段階式にして会社の仕組みも、このぐらいだったらこのぐらいの給料、このぐらいだったらこのぐらいの給料と、上下連動すればいいと思う。
ああ。
組合式みたいな。
うん。
うん。
その幅というか、保護に少し合わせるってことですかね。
僕、あの、組合式って最初入会したらですね、あの、診断テストってやるんですよ。
はい。
要するに、この子はどのぐらい学力があるかっていうのを思い出すな、やったんですよね。
今現在、この子はどこの
立ち位置だと。そう。例えば、じゃあ5年生の向井蘭君ってなったら、うん、その5年生向けの診断テストを渡されて30分で解かないといけないんですよ。で、例えば50点だったら、あ、これはもう5年生の学力いってないから、3年生、4年生からやろうみたいな、目安なんですよ、うんうん。
まさに愛の概念なんですね。
そう。なんで、本当は、理想論ですけど、いや、もう、病気をお持ちで、だけど、まあ、本当会社で働きたいという場合は、そういうステップのもとに、やるべきことと、責任を軽減する代わりに給料も下がると。こういう仕組みがあれば、私はいいと思ってます。
ああ。
うん。
その状況に合わせた、いろんな要素をちゃんとカスタマイズした形で適用できる環境を作るっていう努力を必要というような受け止めなんですか？
ね。実はね、あの、安心財団事件っていう裁判例があって。
安心財団事件。
安心財団事件っていうのがあるんですけど、それで管理職の人が休職したんですね。うつ病だったと思うんですけど。
管理職が休職。
そう。
はい。
うつ病かなんかで、営業ができなくなっちゃったんですよ。あ、うん、できるのか。できるんだけど、広範囲の営業ができないんだったかな？
うん。
車で移動する。要は、
広範囲のエリアのね。
エリアのね。
はいはい、うん。
で、地元に実家に近く、かつ電車で移動できる範囲って限られちゃうわけです。
ああ。
で、管理職降格になって、で、仕事の負担に応じて、等級が決まり、給料も減るんですよ。
うんうん、
で、復職後減らしたんですよ。管理職から降りて。
うんうん、
その分仕事軽くなるから。で、2割ぐらい減ったのかな。2割か3割減ったのかな。でもね、適法に判断した、裁判所。
あ、事件としては、それが、その不適切な扱いなんじゃないか、不利益被ってんじゃないかというような扱いだったってことですか？
そうそう。ああ。そう。なんだけど、裁判所は、いや、そら、やること変わってるから、負担も軽くなってるから、
そうです
ね、で、仕組みもあって、仕組みがあるんですよ。すごい、あの、ちゃんと評価制度があって、で、給料このぐらいまでだったら下げられるみたいなのがあるんですね。
うん、うん。
うん。それに基づいてやってるから、裁判所は、まあ、これについて細かいこと言いませんよ、みたいな感じで会社が勝ったんですよ。安心財団事件。だ僕は、理想論だけど、そういうことをやらないと、どんどん人手不足になるから、例えば、短時間正社員とか、外国人の人とか、障害者の人とか、まあ、いろんな人に協力してもらわないと成り立たない職場がいっぱい出てくるんですね。
うんうんうん、
だから、それは、やっぱりその、いや、これフルタイムできないとダメだとか、そんなんじゃもう、回らないから、まあ、公文式方式で、ちゃんと、その人のできることを測って、給料を決めて、で、できるようになったら給料も上がると。範囲も広くなると。そういう内容しかないんじゃないかと思いますよ。
ああ。だからその精神疾患であるとかという、その症状だったり、その方の現実をそのまま会社として受け入れて、それを良い悪いのジャッジするんではなくて、で、その方がそれで働きたいっていうんであれば、その方に合った働き方は何なのかっていうことを制度として作っていければ、
そう。
でもそれって本当に、いや、大事な考え方ですし、それによって独自の新たな、こう、仕組みが出来上がって、それって新たな、こう、価値の創造にもつながれるし、それを参考にしたい同業だったりとかっていっぱいそうですよね、広げていくと。
ですよね。だ僕は、もう、そう、まあ、そうしないと本当人間がいなくなるから、幸か不幸か、そういう方向になると僕は思いますけど。
なるほどね。 いや、でも、大きな考え方として、いや、まさか愛のハイエナから始まったんでドキドキしましたけども、
はい。
一気通貫で話がまとまっておりましたね。
です。
ね。
はい。
というところですが、質問結構、ど直球に答えていただいたという気がしてるんですけど、あとどうですかね。うん。
はい。
でも実際そうだ、どうなんですか？現状としてはやっぱり、この方多くの会社では病気による休職、復職へのフローがきちんと決まってないという現実がありますと、専門家としてもおっしゃってるんで、多分そうなんでしょうけど、やっぱないもんなんですか、全然。
ないですよね。大企業だけですよね。復職のフロー決まってるっていうのはね。
でもこの方みたいにね、知識があるんで、私の言うがままのというのは逆に言うとちゃんと作れてるからできることですけど。普通の人じゃどうしていいか分かんない。本当にね、お持ちでない方の自己判断は怖いって、そうですよね。
そうだ。
いや、なのでね、むしろこういった方々が実際に事例としてこういうふうにやったみたいなものとかを発信していったり、もう逆に我々に教えていただいて、それをね、こういう形ってすごく良ければご紹介もしますんでね、ぜひ、なんか教えていただいたりしたいですね。
そうですね。はい。
まあ、というところで、一旦ね、このあたりで終わりたいと思いますけれども、
はい。
まあ、現実を受け入れてね、それに対してしっかりと新たな形を作っていくということに取り組むと、それがまた、いろんな人たちを救うだろうということですのでね、ぜひ、また何かありましたら、ご意見いただきつつ、はい、ぜひね、やったこととかも教えていただいたら、私たちもこの番組で、ね、いいものを紹介しますので、ぜひぜひ、お寄せください。
はい。
ということで、向井先生終わりましょう。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。